今回は言語の構造的非写造性というのをテーマにお話ししていこうと思います。構造的非写造性、まあ、写造っていうのを否定しているわけですが、まあ、この言い方、この用語は鈴木孝雄先生が使ってらっしゃる言葉でございます。まあ、言ってみればこれは言語に実体はないというか、なんて言うんですかね。まあ、言語記号っていうのは、その相対的なものだとか、まあ、そういった話につながっていくもので、まあ、過去にもね、似たような話はちょっとしてるんじゃないかなと思います。BGM、かかれい。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ロビンソン・クルソーです。構造的非写造性、まあ、なかなか硬い用語ですよね。これは、まあ、写造っていうのを否定してるわけですが、さっきも言いましたけど、その現実世界の、まあ、物事を言語っていうのがそのまんま写し取ってってるわけではない、写像してるわけではないっていうのが、まあ、ポイントです。まあ、それこそ言語の、まあ、本質と言っていいと思うんですよね。例えば長いっていう単語、まあ、ロングですよね。長いっていう単語と短いという単語があるわけですが、長いっていう単語を短く長いと言ったからといって短いという意味にはならないし、短いってこうやってちょっと伸ばしてね、短いという単語を発したとしても長いという意味にはなりません。そういう物理的な本質っていうのを言語は無視してるというかね、そこは関係ないことなんですよね。その物理的側面を無視してるっていうのは音声以外にも当てはまって、これも例えば赤い文字で青と書いても赤という字、赤という意味にはならないし、逆に青い文字で赤と書いても青という意味にはなりません。その書かれてる文字の、まあ、インクの素材的な側面っていうのを、まあ、言語は無視してるんですよね。言語記号はそういったことを一切無視しています。関与していません。まあ、こういったことはね、いくらでも例が挙げられますよね。大きい声で小さいと言ってもいいし、逆にささやき声で大きいと言っても、まあ、意味が変わることはないです。まあ、そこに関与していません。これが構造的非写造性と鈴木孝雄先生がね、呼んでいるものでございます。で、この構造的非写造性というのが人間の言語の、まあ、本質と言っていいぐらいね、大きな特徴で、他の人間以外の動物が使っているコミュニケーション手段、まあ、それを言葉というかどうかはね、難しい問題ですが、まあ、そういったのと比べてみると、まあ、より際立つんですよね。例えばミツバチの八の字ダンスというものがあります。まあ、これはね、有名な話ですからご存知の方も多いと思います。まあ、興味のある方はぜひね、調べていただけたらと思うんですが、まあ、簡単に言うとですね、ミツバチっていうのは餌場を見つけて帰ってきた、まあ、その蜂が巣の中で、まあ、8の字のダンスというかね、移動をしながら、まあ、それでもって餌場のありかというかね、まあ、位置を他の蜂に教えるっていうのがあります。まあ、それが8の字ダンスとか言われたりするんですよね。で、その教える手段というか、まあ、一種のコミュニケーションと見れば、まあ、このミツバチのダンスも言葉と言えそうではあるんですが、ただそこに構造的非写像性というのは認められません。まあ、逆に言うと写像的だということです。その餌場の方向っていうのを まあ、太陽との位置関係で考えて、太陽と同じ方向に餌場があれば、その重力の、なんていうんですか、垂直方向、まあ、平たく言えば真上にこうダンスしていくんですよね。で、太陽から、例えば45度ずれていたら、その垂直方向から45度ずれてダンスすると。つまり、餌場の、まあ、太陽に対する角度っていうのが、そのダンスの角度とそのまま直結してるというか、まあ、写像的なんですよね。そのまま写し取っています。で、これは人間の言語と全然違うところで、例えば人間の言語で、まあ何語でもいいですけど、45度ずれていますっていうこの発話に、現実世界というか物理世界の45度っていうのは何も反映されていません。さらにそのミツバチダンスは餌場が近くにあったら早く動いて、遠くだったらゆっくり動くっていうのもあるんですよね。で、これも写像的で、で、人間の言語だったら近いっていうのと遠いっていうのは何もその現実世界の物理的側面を、まあ、写像してないんですよね。何も反映していません。まあ他にもね、ミツバチダンスにはいろんな特徴があるので、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、ぜひ、皆さん調べてみてください。で、それはそれとしてですね、このミツバチのやってることっていうのは、他の蜂に餌場のありかを教えてるっていう意味で、まあ、コミュニケーション手段なわけですが、まあ、それを仮に言葉と呼ぶとしても、やはり人間の言葉とは根本が違うんですよね。ミツバチの蜂の字ダンスっていうのは、まあ、現実世界をある意味写像してるというか、そのまんま、反映してるっていうところがあるんですが、人間の言語は、まあそういった側面は本質的にはありません。非写像的です。まあもちろんね、オノマトペとか、まあ、動物の鳴き声とかね、まあそういったものは、まあ写像的と言えたりとか、あとは文法の側面でも写像的な側面っていうのはあります。まあそのあたりの話は過去のエピソードでやっててですね、シャープ641、シー性 vs 類造性みたいなね、エピソードを撮っています。まあこの類造性っていうのが今日お話ししてる写像性と、まあ、同じものと考えていただいていいんですけど、まあオノマトペ含めですね、一応人間の言語にも、まあ、写像的ないし類像的な側面、すなわち現実世界をそのまま写し取ってるようなね、そういった側面もあるんではないかという、まあそういう見方もあるので、まあぜひそちらはね、関連エピソード聞いていただけたらと思います。URL は概要欄に貼っつけておこうと思います。
シガ十五のツボ。
この構造的非写像性っていうのは、まあ、言語にとってすごく効率がいいというかね、まあ、ありがたいものじゃないかなと思います。というのも、もし言語が写像的、まるっきり写像的なものだとしたら、まあ、結構大変だと思うんですよね。例えば、動物の名前を、まあ、写像的に名付けるみたいなシステムだったとしたら、つまり小さい動物は短い単語で、大きい動物は長い単語で呼ぶみたいなね。その現実世界のサイズに合わせて単語の長さが変わってくるみたいな言語だったとしたら、まあ、結構大変だと思います。あるいは数詞とかね。例えば1という単語はポンと言います。2という単語はポンポン、3という単語はポンポンポンみたいに、このポンっていうのを増やすことで大きい数を表すような言語だとしたら、まあ、すごい大変ですよね。当たり前ですけど。で、現実世界の言語っていうのは構造的非写像性というね、特徴を持ってますので、例えば日本語で千という単語は、数字自体は、まあ、比較的大きいもんだと思いますけど、まあ千だけでね、 済ますことができるんですよね。まあ、このあたりのこともね、深く考えてみるとなかなか面白いものでございます。というわけで今回のエピソードは、構造的非斜像性についてでございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。